続いては大竹紳士交友録、今日はスペシャル、はい、シティボーイズバージョン。
そうだ、っていうかこれ北郎さんでしょ、だって。え、北郎さん
でも交友録だから、うん、みんなでお話しすればいいんじゃない。
俺先週ね、ハスの話をしたじゃない、
はいはい、
で家帰ったんだよ、でドア開けたらね、あと何の話してるのって、もう女房もカンカンに怒ってんだよ。
なんで怒られた理由が、
いやいやもうね、その理由がね、町田のね、薬師池のハスを見たんだったらね、なんで大賀ハスというね、立派なハスでね、大輪の花を咲かせるとかね、そういうことを言わないの。あんたはもう何にも言わないとか言って、ものすごい勢いで怒るから。俺はね、いや、レンゲのごとくの話をしたいからね、大賀ハスのね、一般じゃなくて一般論のハスでレンゲのごとくのことをね、話したいから。
あ、なるほど。
たらもう何言ってんか全然わかんないしね、あとはもうね、なんで町田のあの立派なハスのことを一言も言わないんだって。
俺も
ものすごい怒って、
大賀ハスの話を聞きたかったな。
なんかハスの5つの徳みたいな。
ふざけんなよバカ大竹、余計なこと言うなよお前は。
いやいや、そうだってな、
何
そういう特殊なハスだったら、
古代のハスでしょ。
古代のハスだ、
古代のハスなの。
うるさいな大竹。
なんか何千年ぶりに見つけた、
それが町田で見れるっていうことね。
何年ぶりなの。
うるさいな、それを話さないで。
それは
何を話してたのあなた。
いや本当だ。いやだって、俺普通のハスの花が咲いてんだと思ってたから。
バカ言ってね、
大賀ハスで何年、
違うんだよ、
何年に1回しか咲かないの。
何年に1回じゃないの、
1000年ぐらいか、
そんな
1000年ぐらいの種、
2000年前の種を見つけたの、
土壌から発見された。
違うんだよ、だから俺はそんな、
それが芽吹いたって。
知らん。そうそうそう、
すごいね、
そんな話だったの。
お前女房に火つけるようなこと言うんじゃないよ。お前はうるせえな。違うんだよ、ハスの一般論としてレンゲのごとくっていう話をしたかったからね。その特殊なハスの話なんかし、俺はしたくなかったんだって。
そうか、
言ったんだよ。だからそ何回も言うから、
奥さんの話は聞きたかったな。
それだった
ら、どんな、ね、どんな泥水の中、ね、
そうそうそう、
汚れた水の中、ね、
ちょっとお前黙ってる、何。
汚れた水の中からでもハス、は正常な花が咲く
っていう、ね、それは正常、俺が話した。蓮華の如くの中の一つで、蓮華の如くっていうのはね、佐伯さんはやっぱり詳しいよね、知ってたよ。
まあね、いろいろ難しいんだけど、蓮華っていうのは、実と花が同時に咲くんですよ。そういう植物は1個しかない世界中に。
あ、そうなの。
そう。
だからなんでその話を教えてくれなかったの。
おめでたい花なんです。
北郎さん。
したんだよ。お前が聞いてないんだよ。
いや、そう、言ってない、言ってない。
それは言った。
言ってません。
見て、じゃあまあ聞いてもら
う。ケイタロウ、あれだよな、ハスの実と、ね、
違う、花が一緒に咲く。一
言も言ってないね。いや、
言った、花と実が同時で咲くなんだよ。言ったの。
花と実の話は出ましたけど、
同時と、同時とは言ってない。
まあ、これ難しく言うとね、因果愚痴と言うんですよ。
何それは。
因果、原因と結果が、愚っていうのは共に、愚痴、同じ時っていう。
あ、聞きたかったな、その話。
原因と結果が共にあるってこと。
そういうことです。そういう植物は1個しかないって。だから、ハスの花がおめでたいっていう感じ。
北野さん、佐伯さんは、それが大賀ハスだってことは知りたかった。
いや、それが大賀ハスじゃなくて、ハスの花は一般論としてはそう。
それだから俺は一般論の話を始めたんで、大賀ハスの話さ、ハスの話なんかいいんだよ、うるせえな、お前はって言ってんだけど。
いやいやいや、
それで怒られちゃって。
劣化のごとく怒られちゃった。
今日だってね、出てくる時にね、大賀ハスって言ってて、俺怒られてきちゃった。
まあ、名物だから、大賀ハスはね。確かに
名物なの、
名物ですよ。
ああ、それ
いやいや、もういいよ、そんなに、うるせえな、俺は。煽るなよ。
ちゃんとした
知識。怒られるだろ、お前。
ちゃんとした知識は俺欲しかっただけだから。
煽るんだよ。
煽ってないよ別にね、
まあ別に今日佐伯さんがいるから、俺の話じゃなくてもいいんだけど、 佐々木さんがね、うん、3体っていうもう今評判になってる、もう10年ぐらい前かな、うん、本を読み終えたっていうんで、うんうん、で俺も読もうかなと思ってんだけど、うん、中国の
話だ、中国の SF で、あの、うん、SF のアメリカ の、 あのヒューゴー賞という、うん、一番あの、うん、トップの賞、うん、毎年、まあ、芥川賞とか直木賞に匹敵する SF の世界では、うんうん、ヒューゴー賞を取った、うん、まあ、中国初の、ね、SF なんですけど、うん、これがね昔の SF のような、うん、まあ、センスオブワンダーっていう、うん、あの、まあ、おったまげたっていうような、うん、あの SF に近いんですよ、うん、近いっていうよりももっとすごい、
どこがこんな評判が、
あの現代物理学にのっとったあの SF なんだけど、規模がね5冊、まあ、あのこんな厚いの 5巻あるんですよ、
うん、
でこれやっとあのもう楽しみながら読み終えたんだけど、うん、これはもう世界中でもう千何百万部売れたっていう本なんです、うん、
面白
い、あのオバマ大統領が徹夜で読んだっていうことで、まあ話題に、
一気読みした、
うん、
俺が読んでも大丈夫かね、
うん、もちろん大丈夫、あの
SF と聞いただけでちょっとなかなか読む気にならなかったんだけど、
う
ん、
だって日本にだって SF 大賞とかって、うん、あるでしょ、うん、それは、ね、それは取ってないんだろう、だって
日本で中国の作家なんだから、
いやだけどその中にも、うん、だってアメリカで取ってるんでしょ、賞、
いやアメリカのトップの賞を取
ってる、うん、なんで三体っていう題名は、うん、
あの三体ってね太陽が3つって意味なんだけどね、
うん、
でその太陽が3つあるっていうのが宇宙ではね意外とね あるんですよ、太陽はうちの太陽は1個でしょ、
うん、
であの
地球の太陽ね、
うん、一番地球からあのこっから近いあの太陽系っていうのはアルファケンタウルってあるんだけど、うん、そこの太陽は3つなんですよ、3つの太陽が入り組んだ運行をしてるんですけど、うん
う
ん、
年中昼間、
うん、
年中昼間、
年中昼間だからそれはもう時間によって、ね57年周期ともう一つの一番小さい太陽はその2つに何千年、
太陽大きさ違うんですか、
なんだかそんな、ね、戦争とかないの、うん、3体、
いやあるんですよそれが、だから中国の文化大革命から始まるんですよ、
あら
そこにいたインテリがいじめられるわけですよ、ね、文化大革命で、
うん、
でその娘がそれ復讐を誓うんですよ、
あ
お父さんの、
じゃあ現代っぽいじゃない、
う
ん、
いやそうだよ、だ現代から始まった未来までの話、
じゃあまだ毛沢東の時代ですね、
うん、そうそうそう、でその三体っていうのはその太陽が3つ運行するっていうところが一番近くの星で、そこからそこに文明があるんですよ、それは SF なんだけど、うんうん、文明があって地球をに、まあ、攻めてくるっていう話、うん、どうやってその優れた文明から地球を守るかって話な
の、うん、その娘も活躍する、
うん、もちろん絡むんです、
オバマが徹夜で読んだ、
徹夜で読んだ、
オバマは出てこない、
でもちろん出てこない、それは出てこない、
よしじゃあ、うん、どのぐらいかかった全部読む終えるの、
いや読もうと思ったら本当に
一気に読めちゃうけど、うん、少しずつ読んでたんだ、
私はもう
2月
ぐらいかけて読んだ、少しずつ、
いや面白い本で一気に読みたいと思わないよね、
えどっちだ
よ、いや一気に読みたくないっていうの残しておきたいと思うんだ、美味しいものを食べないと、
そうそうそう、いや僕はだからね2巻、うん、3巻を読むときに1、2巻をもう一回あの戻して読んで、
あ復習したんです、
うん、で4巻を読むときにもう一回読んで1から、
うんうん、
で5巻読むときに、
うん、
トン一気にいった、
うんうんうん、それはあるだよね、
珍しいよ僕としてもね、そんなだからそれくらいおすすめな、
評判の本なんだ、
おすすめの本、
うん、
3体って、
宇宙のことが分かるっていうね、
やっぱりインターステラーで俺がずいぶん前に話した、
え
インターステラーの映画の話したことがあった、あれ、はい、あれに近いよね、
まあ世界観はね
この話はこれで落ちたんですか、で、まあ、3体って何、
3体だよ、
3つの体って書いて
3体、3つの体って、
もう知識人がね、うん、もうみんな進めて
る、絶賛してる、
うん、
確かに、
うん、で北原さん読むのどうするの、
ちょっと佐伯さんの話を聞いて文化大革命からっていうところに引っかかって読もうかなと思って、
第一巻貸してあげるよ、
いいよ自分で買うよ、
あそう、
うん、
それを
早川、今日俺に貸してくれ、
あいい、持ってないよ、うん、
早川書房が喜ぶだよ
ね、何
買ってくれた、
持ってないでしょ第一巻、
今日持ってないけどいつでも渡せるよ、
俺自分で買う、
でも一巻は4回読んだってことですよね、だから佐伯さん、ね、
そうですね、
1、2回は4回読んだ
そんだけ面白いの、
面白い、 すごいね。その面白さね、まあ、だから言えないのよ。う
ん、ああ、わかる、
うん。先言っちゃったら、台無しになっちゃう。まあうね、本って難しい、うん、書評がね。
そうそうそう難しい、うん。
それはわかる、うん。ね。どこまで喋っていいか。みんな、うん、うまく話すよね。
う
ん、
そう、上手だね。
なんかこう、
う
ん、内容をうまく閉じながら。そうそうそう。
あ、映画化されます。
うまく話してる人は内容を言っちゃってる。3体はね、映画化されます。
え？アメリカで。
内容言っちゃってる。
え？うん？アメリカかな、中国かな。もう映画、う
ん
う
ん、映画がされる、
うん、される大変だよあの映画、うん、
よし、はい、じゃあ、ね、俺チャレンジしようかな、
五感を何分にまとめるんでしょうね、
うんうんうん、えあそうね、分かんない、まあ、期待するのは北郎さんがそれ五感全部読んで、うん、この番組で うまく、うん、あれだよね、たどり着かないでどういうふうに興味をみんなに持たせるかみたいなことで語ってもらう。
俺は五感だけ読んで、いかにも全部読んだよ。
五感だけ読んだら全然わかりません。
全然わかんない。一巻からいきます。
はい、
で、うん、今、うん、話題になってる本をちょっと佐伯さんに、うん、お願いしたんだけど、俺はね、うん、今ね、うん、ちょっと面白いなっていうのをラジオ聞いててね、うんうん、大宮エリーが、うん、やってることがね、うんうん、大宮エリーってほら、CM 書いたり、
はいはい、
佐伯さんもなんか一緒にやったりしたり
ね、う
ん、
劇団やってた人だよね、
そうそう、俺も一緒に飲んだりしてんだけど、うんうんうん、これがエリー学園っつってね、うん、LINE 上でオンラインでね学校を作って、
うん、
で何をやってるかっていうと、うん、クリエイティブなことをしてね、うん、つまらないことをね、うん、なんかこう面白いものにしようよっていう発想なのね、うん、クリエイティブ、
うんうん、
クリエイティブ、クリエイティブにこう筋肉だな、
うん、
筋肉、脳みその筋肉、
うんうん、
それを鍛えようって、何筋肉って言ったかな、あ、クリエイティブマッスルを鍛えるって言ったんだけど、どんなことをやるかっていうとね、うん、
脳に筋肉あるの、うん、
だから脳に
はないです、
ないでしょ、
言葉として、
うん、コピーとね、言葉、ま、インナーマッスルみたいなもんだ、 そうだね、それが脳にあると仮定してきっとそれを鍛えようっていう話、
うん、クリエイティブマッスルを鍛える、うん、どういうことをやろうかっていうのね、
うん
う
ん、
そこで話してたのはね、喫茶店にね、うん、ネクタイをした、
うん、
2人の男がいる、
うん、はい、
で何を話してるでしょうかっていうこと、
クイズじゃない、
クリエイティブ、想像させる、うん、
クイズに聞こえてる、
何をしてるかです、クイズのわけないだろお前、喫茶店に、ちょっと話の流れを、喫茶店 で
ネクタイをした2人の男がしました、何を話してるでしょうか、
クイズ、考え、クイズじゃない、
それって全裸にネクタイですか、
え何
全裸に
ネクタイお前断密、お前、うん、何考えてんだよ、だ、ね、背広を着てないんでネクタイをしてて、って、うん、
ネクタイは一人一本、
違うんだよね、
うん、違う、
いや、まあ、ドラマだと思っていいよ、じゃあ、うん、クイズじゃなくて、はい、一つね、
うん、
喫茶店で、
うん、
そのサラリーマン風かネクタイをした、どんな話をしてるでしょうかってことを、うん、クリエイティブ考えるわけ、
なるほど、
一人一人、はい、でも間違いはないわけ、うん、どんな答えだっていう、うん、で君は
だから、うん、
そういう時にはどういうことを考えるか、
うん、例えば上司と部下とかね、
うん、
設定を自分で決めて、うん、で語るわけだ、
そうそう、
同僚だったり、
うん
うん、もするわけだ、
でどんな話をしてるか、
うん、
そういうクリエイティブなことを脳がするとね、
うんうん、
いいってことなのね、うん、だから俺も老後はね、やっぱね、うん、やっぱクリエイティブにね、うん、やっぱ生きようと思って考えてた時に、これを聞いた時に、うん、お、うん、クリエイティブって何でもいいんだよ、俳句作るとかそんなんじゃなくてね、は
い、うん、それだっていいんでしょ、
それだっていいけど、うん、はい、意外と感性ってね衰えてないんですよ、うん、老後年取っても、
あ、そう、
うん
うん
うん、だからこういうようなことで、こういう学校エリーが始めたっていうのはね、うんうん、面白いなと思って、つまらないそこのなんか閉塞感が打ち破れるような気がするね、こういうことを考えて、
話してるように
俺はヤクザだなと思った、この2人は。
さあ、ここでお時間です。お知らせの後は交通情報です。